アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2235回6月14日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは待ちに待ったものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。待ちに待った WWDC 基調講演、ちょっと仮眠が普通の睡眠になりました。申し訳ございません。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。その WWDC 2022です。 MacBook Air が発表されました。発売7月ということなんで嬉しい春です。よろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。待ちに待ったトップガンマーヴェリックを先日映画館で見てきました。ネタバレになっちゃうので内容詳しくは話しませんけれども、非常にいい映画だったと思います。戦闘機が好きだったりトップガン好きだったりする方、ぜひ見に行ってください。今日もよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。 WWDC22 のハイライトが Apple により公開という記事が出ていました。もう先週のことでしたね。アメリカ現地時間では6月6日から開催でしたが、今年の Apple の世界開発者会議、基調講演が行われた初日のハイライトが Apple により公開されてますということで、 Apple のサイトにあった写真サイトに転用しながら、その写真についての説明がいろいろ書き添えられていました。クレイグ・フィリギさんが挨拶してる写真とか、入ってくる人みんなにハイタッチ、アップルストアみたいにしてる写真とか、いろいろ上がってます。皆さん行ってみたいでしょう。
行ってみたいですね。このそこまで技術ないにしても、ここに行くだけで高揚感を味わって、はい、できないけどもできた感覚にも陥りながら、騙されながら日本に帰って、はい、再度トライしてみるみたいな。プログラミングとか開発にイントライできそうな気がしていて、はい、いいなぁと思いますね、はいはい、この中庭のところでみんなでワイワイと会話してるところありますけど、はいはい、英語できなくても参加するだけでウキウキするんじゃないかなと思いますね。
わーってみんなワイワイってやって、めっちゃ英語で喋りかけられますよ。
まあそうですね。でもその時はもう ね、日本人なりにイエスイエスって言っとけば大丈夫ですよ。ニコニコしてとりあえずノリですよ。
会場のいい感じがいろいろ写真で見て撮れました。これハンズオンのところで新しい MacBook Air でしょうね。なんかフロアに鉄パイプザーン立てて並べてあって、そのてっぺんに MacBook Air が開いた状態で固定してあって、こんなんちょっと突き飛ばしたらパタバーン倒れるん違うかとか、そんなことはないね。
この写真では分かりにくいです。横から見ると徐々にディスプレイが開いていってるんですよね。閉じた状態から。
なるほど。そういう風に並べてあるんですね。いくつも。その写真もなかなかのもんですけど、もうちょっと細かいところの写真を上げてらっしゃる方がいるんですよ。シネットジャパンの記事ですが、写真で見るアップルパーク、宇宙船のようなアップル本社内部、初の一般公開という記事で、記事を書かれたのは、私もと同じようにアップルファン向けのポッドキャスト、アップルクリップ。あちらで佐藤豊子さんと丸山芳雄さんと一緒に番組を盛り立てていらっしゃる柚木宏美さんですが、今回はアメリカへ行って WWDC、アップルパーク、現地で取材しておられたということなんですね。ああ、羨ましいな。せやが、さっき三浦さんに聞いたんでしょう。行ってみたいですか言うて。
ああ、はいはいはい、はい。ねえ。山村さんも行ってみたいんでしょう、
ねえ。ワンボタンの声では、あちらの柚木宏美さんに対抗して、三浦さんが行ってもらって。
そうですね。来年はぜひ申し込んでいただければ。
行きたいですよね、うん、それまでにもう一度開発アカウント復活させないといかんですね。
そうですね、
はい、まずそこから。
同じく C ネットジャパンで柚木宏美さんの書かれた記事では、ティム・クック CEO も登場、アップルパークで見た新 MacBook Air という記事がありました。 MacBook Air をね、これハンズオンのところですかね、並べている写真も一緒に上げておられましたけども、この 記事には、ね、その写真がなかったんですけど、柚木ひろみさん、ティム・クックさんとツーショット撮ってる写真があったんですよ。ツイートされてましたけどね。
おー、すごい。
なかなか撮れない写真ですよね。
そうですね。これ載ってる写真の中にも、はい、ティム・クックさんの前で、実機持って、MacBook Air を持って、話されてる写真があるじゃないですか。
あ、男の人に白いポロシャツと黒いマスクしてる人ですね。
そうそうそうそうそう。で、周りに、後ろに待ってる感じでいるでしょ。
はい。はい、
多分これ、じゅんぐりに触らせてもらって、はい、ティム・クックさんと会話できるエリアだったんです
よ。はいはい。
ここに、もしかすると、ゆずきさんも行かれたのかなと。で、ちょうど私が知ってるこの写真、白いシャツの方の後ろ側に、赤いシャツを着てる方。は
い
は
い、ちょっとトサカみたいな金髪染めてる人。
そうそうそう。アメリカのシリネットのアップルバイトの人。
ああ、あの人が、これ、なんか見たことあると思った。
多分この人も出るために、待ち行列に並んでんだろうなと思ってる。はい。
クックさんも人気で。ただ、コロナやから、ほんまこんな密に酔ったらあかんんですよね。よう考えたら。
確かにね。本当ですね。
そこは多分アメリカは日本に比べるとかなり緩和されてるんだと思いますね。
そうですかね。はい。ちょっと前後になりますけども、WWDC の基調講演の後で、イベントがあったんです。iPhone マニアさんにあった記事で、フェデリギ氏、ジョズウィアック氏が WWDC で著名ブロガーのトークショーに登場。という記事で。タイトルにありましたお二人です。フェデリギさん、ジョズ・ウィアックさん。アップルの役員でいらっしゃいますが、著名ブロガーのジョン・グルーバーさんという方がホストで務めるザ・トークショーというイベントがありまして、ここにお二人呼ばれてトークを繰り広げましたということでした。これ自体は YouTube で公開されてまして、今でも見ることができます。普段は一緒にステージに上がらない二人が共演ということで、記事では書かれてました。フェデリギさんは毎回見てますから、もうなんかめっちゃ親近感あるんですけど、ジョズ・ウィアークさん、この人もなんかプレゼンの時出てきてましたっけ？
出てきたことありますね。
ありますか？
今回は記憶ないんですけど、私がもしかしたら寝てる間に出はったのかもしれませんけど、
ね。いやいや、なんか今回はいなかったような。まあまあ、あんまりお見かけしたことないなと思ったんですけど、この記事で内容をまとめたっていうことで書いてらっしゃいまして、フェデリギさんはこれまで批判を受けてきた Mac の新しいシステム設定アプリにさらなる変更が今後加えられるべきと述べています。具体的にアプリのトラックパッドのセクションに動画が掲載されることなどが挙げられましたと書いてありまして。Mac 買って設定アプリのところ行ったらトラックパッドの設定っていうのがあるんですけど、そこを選んだら写真と動画出てくるんですよね。こういう風に指触ったらこんなんできますよ。
うん、そうですね。
あれ動画なくなってたんですか、ひょっとして。
あったよ。コントロールでもあるよね。
ビッグサイで見てますけど、ありますわ。
まあね、あれなんか
普通のシステム環境設定の
ありますよね。ひょっとしたら前になかった時期があって入れてもらったという話だったのかもしれませんけどね。それが iCloud プライベートリレーの今後と WWDC22 で同機能に関するニュースがなかったことについて、フェデリギさんは、この機能は Apple が気に入っており、運営も行われているものの、ベータ版を出すタイミングではまだないと説明していたそうです。すごいのは、カープレイについて質問されたんですね。
うん、
はい。まあ、iPhone 体験をね、自社ブランドの車両と統合できるようにするためのものですよねって。Apple カー、つまりカープレイっていうのはどんどん新しいインターフェースが開発しているのは、ありましたでしょ？WWDC で発表してましたよね、はいはい、メーターのとか。そういうのやってるのはアップルカーの兆候なんですか、アップルカーやってるってことの兆しなんですかって言われると、フェデリーさんもジョディ・ウェアクさんもちょっとぎこちない対応やったということなんで、これなんかあるんちゃうかみたいな、そうか、二人とも申し合わせてそんな風にしてなんかみんなを誘導してるのかもしれませんけど。
でもなんか今までもこういうのよく聞かれたと思うんですね、アップルから出るのかとかって、はいはいはいはい、即座にいやいや検討はしてますけど、はい、生まれ文句を言い続けてきた割には今回だけあたふたしてるっていうのは演技がかってんじゃないかなとか、
そうそう、私もね、
私は思います。
そういう質問が来るだろうっていうのは当然予想して出てるわけ思いますからね、はい、
全面ディスプレイみたいに、うん、なってましたけど、
はい、
すごい高そうだいやいいなとは思ったんですけど、
ああいうカスタムが海外では流行ってるみたいですよ、車。
あ、そうですか。
中国のなんかいろんな改造をしたりとかしてる動画見るんですけど、外車、左ハンドルで、メーターパネルとか、日本の車でもあるけど、あれがね、ぐわーっと繋がってしまってるんですよ。一個のパネルで。 それでもかっこいいのに、それが飽きたって言って、またもっとすごいパネルに変えてるんですよ。作って。掘り出したらいつまでもこういうことするんやろうな、みんなって思うけど。カープレードはなんかそれを思い出しました。
一部高級車では確かメーターパネルっていうのはもう全部ディスプレイに。なってアナログのメーターがなくなってるんですよね。で、その運転席の前のパネルが液晶になって、さらに車の横の中央部分、普通ならナビとかテレビとか、そういうのがつくのも、うんうん、
ディスプレイはまってますよね。
ディスプレイがね、それがもう横長の一体になってるのとかもありますね。
うもうあるんですね、
ありますの
が、はい。知りませんでした。
ちなみに私、最近スーパーカブのメーター書いて、すごくウキウキで乗ってます。それだけのことです。一挙に気持ちはロンドンまで飛びますよ。イギリスですね。はい。ロンドンじゃないけどね、これ。iPhone マニアさんの記事ですが、Apple Store での労働組合結成はイギリスにも飛び火、グラスゴーの店舗で動き、という記事がありまして、ここのこの5月から6月にかけて Apple Store で組合が作られようとしているという話題よく番組で取り上げてますが、タイトル通りですね、イギリスの Apple Store にも組合が作られようとしている話が今あるということです。スコットランドグラスゴーのアップルストアがイギリスで最初に組合が結成される店舗となる可能性があるそうです。やはりね、組合結成として従業員の方たちが努力していて、地元のグラスゴータイムズっていうところが報じているそうなんですけどね。他にもアメリカメリーランド州、それからニューヨークのアップルストアでも同じような動きがあるそうです。これ日本のアップルストアにも可能性あるよって思ってるんですけど。
うん、ありますよね。結成されるかどうかは別として、現に考えてるアップルストアのスタッフはたくさんいるでしょうね。
はい、
どこまで考えてるか、まあ、人によるかもしれませんけど、はい、少なくとも労働組合ができたらいいなと思ってる方はいらっしゃるんじゃないですかね。
番組でも久井さん、まあ、ない方がおかしいというご意見もあったりするんで、まあ、私は確実にこれできる方向へもう行くんじゃないかなって思ってますけど、
従業員として会社側に訴える場として組合っていうのはないと不均衡だと私も思いますと、
はい、ちょっとお話を切り替えますが、これも iPhone マニアさんにあった記事なんですが、 Apple EU でのシンクディファレントの商標権を失うっていう記事が出てたんです。シンクディファレントというと、1997年から約5年間ぐらい、アップルが世界的に展開した広告のコピー、タイトルでしたけども、
うん、
コマーシャルいっぱいやってたみたいなの覚えてますでしょ。
懐かしいですね。
ねえ、ボクシングのアリさん、モハメドアリさん、
う
ん、
モハメドアリさん、ねえ、
とか、
ジョン・レノンも、
ジョン・レノンもね、いました。あとガンジーもいましたっけ。
は
い
ね、ああ、そうそうですね。ね
そいろんなその、うん、まあ
アリスタイもね、
他にも知られてない。けど実は偉業を成したような方もね、いろいろ紹介されてて、これまでとは違う発想で新しい展開していきますよっていうアピールの広告だったと思いますが、あのシンクディファレントの商標権がヨーロッパで効力を失ってるということでした。今年の6月8日ですけども、欧州司法裁判所がアップルのシンクディファレント商標権登録を取り消しましたと発表していたそうです。この商標自体はコンピューターターミナル、キーボード、ハードウェア、ソフトウェア、マルチメディア製品に適用されていましたということなんですが、アップルもこう商標登録してから98年、2005年にも再登録を行って、ちゃんといつでも使えるような体制ではいたそうなんですけど、約そこから10年ぐらいはね、もう全然使ってなかったらしいんですね。
うん、
スイスの時計会社のスウォッチが、この欧州連合知的財産庁というところに、シンクディファレントの商標取り消しをしてくれと求めたんです。なんでか。自分ところが、チックディファレントっていうフレーズをビジネス上で使いたいがために、アップルから似てるって言って、まだ訴えられかねないから、先に手を打ったということなんです。
商標権っていうのは、一応期限があるんですけど、どんどん更新はできるので、費用さえ払えば、ずっと権利が続くんですね。
はい、
こういうふうに、その商標を使いたいけど使えないところが、こういうふうにアップル使ってないじゃないかと。使ってないのにその権利を保持し続けるのは不当だということで、取り消しを求めるっていうのは日本でもそういう制度があるんですね。
あるんですか。
はい。不使用取り消し審判といって、日本の場合は3年間その商標を使ってなければ、誰でもそれの取り消しを求めることができるという制度は日本にもあります。
その取り消しの依頼をしたら、
はい、
一旦今持ってる人にこういうの来てますけど、はい、どうしますっていう、はい、問い合わせはあるんですか。です、
ね、問い合わせというか、もちろん反論はできます。ちゃんと使ってるんだと。むしろ、欧州の場合は分からないですけど、日本の場合は、使ってないっていう証拠っていうのを出しにくいですよね。 使ってないっていう証拠、取り消しを求める方じゃなくて求められた方がちゃんと使ってますよという証拠を出さないといけないんですね。
これ今キャッチフレーズですけど、デザイン的なものとかビジュアルで視覚やってるものとか動画とか、それ全般ですよね。
そうなってきますね。どういう登録をしてたのかにもよりますけど、
まあヨーロッパとアップルというと EU がアップルに対してスマホはポートもライトニングによって全部 USB-C 絶対にするので分かりましたねっていうことを言ってるっていうね。
2024年からですけどね。
私の個人的な考えなんですけど、アップルはそしたらライトニングバージョンと USB-C バージョンの2つの iPhone 作るに違うかなって勝手に思ってるんですけど。
いやー、それはないんちゃいます？
いや、なんでそう思ったかというと、
はい、
ヨーロッパの消費者にそうやって選ばせることで、うん、消費者が選んだからライトニングこうやって売れてるんですよ。別に私らはちゃんと USB-C も作ってたんですよ。でもみんなライトニング使ってるじゃないですかって。
ヨーロッパではそもそもライトニングは発売できなくなるんですよね、USB-C 搭載が
発売してダメになってしまうんですか？
そうですね、
以
前あったらアダプター入れてっていうやり方あるのかもしれませんけども、
はいはいはい、
私は2024年なのでまだ余裕があるので、それまでに iPhone も全部 USB-C に統一されるんじゃないかなと思ってるんですね、うん、当面はライトニングと互換性も保つためにそのアダプター、Apple 自身が変換するアダプターを出すんじゃないかなというふうに私は思ってます、はい、う
ん、私は天の弱やからライトニングもっと使っていきたいんですけど、うん
それはいいと思うんですけど、多分私も USB-C に変えていくんじゃないかなというふうに感じます、うん、というのはライトニングがダメだってことじゃないようですよ、うん、はい、最近のアップルの動きって業界標準に寄っていってるんですよ、
はい、
ソフトウェア的に、
はい、
ハードウェア的にもその動きがちょっと寄り戻しが出てるっていうのではポートを戻していったりとかっていう動きがあります、
はい、
うん、というので USB-C に行くっていうのは時間置きながらこうしていく動きがあるんじゃないかなと思います。
法律でポートを強制するっていうのはアップルも主張してるかと思うんですけど、例えばこの USB-C を超える何か新しい技術が出たときに採用できなくなるんですよね、
はい、そうですよね。
そこは問題かなと思うんですよね、うん、
USB-C とか C が嫌だったら C の団体と一緒になって新しい企画を一緒に作るとか、
うんうん
う
ん、
そういう動きをしていくべきじゃないかなというふうに思ってますよね。例えば C の C はやっぱりまだ太いんだよねと、入り口のコネクターが、うん、ライトニング遅いじゃんって言うんだったら、うん、USB-C の業界と一緒になって、うん、USB-C2 みたいなのを作って、
はい、
細くして、じゃあ全国でこれ全世界で使いましょうみたいなにすりゃいいじゃん。
そのね、USB-C2 みたいなのが出たときに、ヨーロッパが即座に法律を改正するならまだいいんですけど、うん、それが遅れたりすると、ヨーロッパではそれが採用できないっていう話にもなりかねないんですよね。
久しぶりに投稿させていただきます、ポールと言います。歩く iPad 広告、ストチャーについて触れられていましたが、これを聞いて真っ先にラランドの西田アドを思い出しました。これもうまいこと考えたなと思いましたが、競合が出てくるのもまた早いものですね。と、ポールさんからコメントいただいてました。ポールさん、コメントいただきましてありがとうございます。ラランドの西田、何のことと思いましたけど、バズフィードの記事をね、リンクで教えていただきまして、お笑いコンビのラランドの西田さんという方が、歩く広告塔となって街を練り歩くという、これ企画をやってたんですかね。その模様の写真が記事には載ってます。これでも iPad じゃないですよ、この方の場合は。大きいボックス型のデイパックに背中に広告主募集という紙をプリントして入れてて、広告が決まればここに広告を入れた状態で背負って街を歩くですか、
うんうん、その下の方のツイートでは、はい、体脂肪を減らすとされる特茶の広告が決まったそうですね、は
い
は
い
は
い
は
い、ああ本当に。
これお笑いのネタとしてやってるわけではなくて、ラランドの沢谷さんが社長を務める芸能事務所レモンジャムが、西田さんが普段からセオリュックに誰でも広告を掲載できるサービスをスタートしたということだったんで、お笑いタレントさんが街中でいるとすれば皆さん注目するでしょうから、そこに広告があれば広告効果があるということですよね。これ YouTube でもっと前からすっごいのがあるんですよ、うん、みんな天才この人とみんな言われてる広告があって、配信では入れられないから皆さん YouTube 探してください。
あ、そうなんですね、
なるほど。そういうお笑いの方が実際ビジネスとして展開されたものがまた形を変えてス ストチャーというあの iPad をデイパックに入れて渋谷を歩くと広告効果を生みましたということで報酬がもらえるというあのビジネスについての話題でしたね。
スミレさんは実行されるでしょうかってところですね。
ああ、そうですね。今日ちょっともう席外されてるんで、
興味あります
ね。またね、伺ってみたいと思いますけど。うん、いや、広告、あれどうでしょうね。使われてない土地に、でっかい看板で広告書いて、新幹線通るとき見えやすいところに立てといたらどうでしょうね。
昔から
すみません。すみません。宮田さんがボケて、あ、それすごいねって言ってくれるかなと思ったんですけど、そうはいかなかったですね。
そこなんばいいかなと思って、すみません。
すみません。
今でも、セブンツーセブン化粧品の広告あるんですか
ね。夢ですよね、あれね。
え、夢。
いや、知らなかったの、この番組やるまで私、それ。もう先生と松尾さんに、セブンツーセブンって言われて、え、なんですか、それって言って教えてもらって、次新幹線の時楽しみに見てたら、お、ほんまやあるわと思ってね。言われてたんだけどね。
私も新幹線乗ってた時それ見たなと 思いつつ、はい、あれを見るとです、実家新居浜に171って書いていないっていう服屋さんがあったんですよ。制服屋さんが、
はいはい、
学生の服とか売ってる、
はい、
そこに我々よく学生時代買いに行ってた時あって、
はい、
あ、セブンズセブンというでっかい学生服売ってるとこあるんだってずっと思ってました。
あ、全部数字のロゴは全部制服屋さんやと思ってた。
そうそうそうそう。
あ、そうそうそう。
勘違いしてました。はいはい、規模が違うな、都会は違うなと思ってました。
あの、新幹線で、麻生セメントの横通るの知りません？富士山あたりで。富士山見えてきて、
もうちょっと。セメント工場が近いとこだよね。
そうそうそう。でね、セメントの砂か土かちょっとわかんないんだけど、その、ザー山にしてなってて、麻生セメントって書いてあって、盛り上がった山が新幹線通ってる高さと同じぐらいまであるんですよ。
うん。
で、ずっとそれ、
ましたっけ、
それね、いつかこれそばで見たいな思ってたら、スーパーカブで富士山まで行った時に、その芝通ったんですよ。ここやと思ったけど、うん、今度自分、海抜0メートルのところ走ってるから、上が見られへん。あ、見ないねんけどなと思って、見られへんと思ったことはありましたけど。
あらば。
というか、新幹線で見た何かを近くで見るの大好き人間ですね。
そうなんですね。
浜松ありますやん。
はい、
もう浜松やなって、浜名湖の通るときにね、湖みたいなのがあって、向こうの方にちっちゃい鳥居みたいなの見えるの知りません？
島の真ん中にあるんですよ。
島っていうか、なんか、
湖真ん中にある
んですね。湖真ん中っていうか、端っこなんですけどね。
あ、違うな。
端っこやけど、なんか鳥居があって、あれ何かなと思って、それ見に行ったことあるんですよ。はい、大阪から。
はい。
スーパーカブで。北の浜松、浜田も行ったねって言うて、見に行ったことあって、まあ普通でしたけどね。
そうっすか。そうっすか。
はい。あの、気になったら見に行きたいですよ。ということで、ポールさん、わざわざこういうレアな情報をいただきまして、ありがとうございます。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは、Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの待ちに待ったもの。CTO でオーダーしてからなかなか届かなかった MacBook Pro がようやく配達されたとか、バグが直らないままで放置されていたアプリがバージョンアップで解決したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの6月の予定をお伝えいたします。6月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。6月29日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。これまでは午後7時開始で回りましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は6月16日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。